深谷市社教だより2019年9月ナンバー67、表紙、自分の町を良くする仕組み。赤い羽共同募金は、あなたの町の子どもたち、高齢者、障害者などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。災害時には災害ボランティアセンターの設置や運営など、被災地支援にも役立ちます。写真6枚。ボランティアの方が募金箱を胸にかけ、街頭募金を推進している様子。大人も子どもも協力しています。表紙終わり。
自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同募金。共同募金はもともとアメリカで始まりました。そこから日本を含めた多くの国に広がっていきました。かつてアメリカや南アフリカでは赤い羽をシンボルとしていました。今では赤い羽をシンボルとしているのは日本だけですが、共同募金は世界の40の国などで行われていると言われています。日本の赤い羽共同募金は今から70年以上前の1947年に始まりました。太平洋戦争が終わり、焼け野原でたくさんの人たちが苦しんでいる中で、戦争で家や家族を失った子どもたちのために寄付が役立てられたといいます。今現在、地域福祉問題が多様化する中で、子どもたちだけでなく、障害者や高齢者など、地域の中で助けを必要とする方々を支援する活動に使われます。具体的には、高齢者・障害者施設で使う車椅子が乗れる福祉車両の購入や、スロープの設置等の施設の整備に充てられたり、保育園の遊具などの購入にも充てられています。社会福祉協議会の事業では、一人暮らし高齢者に対し、民生委員が毎月訪問して、安否確認する事業や、訪問理美容サービスなど、たくさんの方が利用されている事業の貴重な財源となっています。赤い羽、女性表示ロゴマークがあります。円の中央に赤い羽、その周りに自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金と書かれています。1947年のポスターがあります。日本国憲法が施行された年、赤い羽共同募金も始まりました。集まったお金は地域で使われます。深谷市での赤い羽共同募金の使い道の詳細は、赤い羽データベースハネットで調べられます。ホームページアドレス https://hanett.akaihane.or.jp/。皆様からいただいた募金は、皆様の身近なところに役立てられています。今年も10月1日から赤い羽募金活動を行いますので、ご協力お願いいたします。写真、募金箱を胸にかけ、街頭募金活動をする人々。深谷子ども食堂豆っ子。一緒に食べよ、みんなのご飯。子ども食堂って何？子どもたちに食事と居場所を提供し、子どもと地域をつなぐ役割を果たしています。安価な料金で子どもや親子に食事を提供しています。家族で食卓を囲む機会が少なくなってきている今、食事と居場所の提供を。少子高齢、離婚率増加、女性の社会進出、子どもの貧困化などのさまざまな社会状況の中で、家で食卓を囲む機会が少なくなってきているのを新聞やテレビで知りました。 地域貢献を考えたときに、食事の提供や居場所の提供をしたいと、深谷子ども食堂、豆っ子を発足しました。今まで地域の皆さんに支えてもらいながら、健やかな子どもの成長を願いやってきたことを、今度は地域の皆さんと子どもたちに、子ども食堂を通じて還元したいと思っています。大変なこともあるけど、みんなの笑顔が原動力。今は仕事を調整しながら時間を作ることが一番大変です。ボランティアさんが足りていない時があり、少ない人数でのやりくりが大変な時があります。子どもたちや保護者の方の笑顔を見るとき、ボランティアさんが楽しいと言ってくれたときに、やってよかったと思います。これからの豆っ子。今後は定期的に食育体験などを通して、子ども食堂以外のつながりを持っていきたいです。そして、休みなく継続し続ける。子ども食堂イコール貧困ということではなく、核家族化の現代のコミュニケーションの場を作っていきたいです。毎月第2、第4木曜日、17時30分から19時30分、子ども100円、大人200円。子ども食堂で一緒にボランティアしてくれる方募集中です。NPO 法人、イエローハーツ、深谷子ども食堂豆っ子、問い合わせ、電話 048-578-8481、 メールアドレス hello@yellowhearts.net、 写真3枚、1枚目、豆っ子に集まった親子、2枚目、子どもたちが食事をしている様子。3枚目、食器に盛り付けられたおかず。写真終わり。温かい善意の寄付金、ありがとうございました。令和元年5月1日から令和元年7月31日、当協議会に寄付金が寄せられました。これらの寄付金は、深谷市社協が行っている各種事業に活用させていただきます。継承略、氏名、深谷市民大学校友会、寄付金額6354円、川本カラオケ愛好会8857円、深谷仏教青年会19450円、岡部ライオンズクラブ25000円、深谷市ダンス団体連絡協議会30000円、エンジェルゲートチャリティーコンサート in 花園アドニス56107円、太田良一2000円、吉沢正則12000円、畠山上郷アルコー会5568円、合同懇親会5034円、 JA 花園アグリホール人形供養祭33,34円、一市民7512円、一市民10000円、菅沼平成クラブ10000円、新井博12295円。訂正とお詫び。令和元年7月1日に発行された社協だよりの寄付金の掲載に誤りがありましたので訂正いたします。寄付いただいた期間に誤りがありました。誤り、平成31年2月1日から令和元年5月31日、正しくは平成31年2月1日から令和元年4月30日、お詫びして訂正いたします。
災害義援金報告。令和元年7月31日現在、日赤深谷市地区に寄せられた平成23年 3月11日に発生した東日本大震災の義援金は1億2258万7644円、平成28年4月14日に発生した熊本地震の義援金は1560万5116円、平成29年7月に発生した平成29年7月5日からの大雨災害の義援金は59万3599円、平成30年7月に発生した平成30年7月豪雨災害の義援金は375万8180円、受付終了。平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震の義援金は158万3515円でした。お預かりした義援金は全額を日本赤十字社を通じて被災地に送金しております。温かいご支援ありがとうございました。なお平成30年7月豪雨災害義援金以外は現在も受け付けておりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。写真5枚1枚目、平成23年3月11日東日本大震災当時の現地の様子、田野畑村。2枚目、平成28年4月14日熊本地震当時の現地の様子。3枚目、平成29年7月5日大雨災害街頭募金の様子。4枚目、平成30年7月豪雨災害当時の現地の様子。5枚目、平成30年9月6日北海道胆振東部地震街頭募金の様子。写真終わり。深谷寄居在宅医療連携室からのお知らせ。在宅医療とは、住み慣れた自宅等で最後まで自分らしい生活が続けられるよう、患者の日常生活を支える医療です。在宅医療についてご相談ください。深谷寄居在宅医療連携室では、医療と介護の両面から、患者や家族、地域のケアマネからの相談に対応しています。内容は、訪問診療に関すること、在宅療養中の方の一時的な入院に関すること、在宅での看取り等です。一人一人の希望に沿った在宅医療の実現に向けて、関係職種や事業所と連携し、患者と地域の在宅医療、介護をつなぎます。深谷寄居在宅医療連携室コーディネーターは、深谷市寄居町、深谷寄居医師会の病院、医院、往診医、訪問看護師から情報、支援を受けています。お問い合わせ、深谷寄居在宅医療連携室、深谷寄居医師会館内、電話 048-501-5951。 連携室では、地域住民に向けた活動や講演会なども行っています。今年度の在宅医療講演会は、先の通り行います。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。令和元年度、在宅医療、介護連携講演会。元気な今だから始めよう。さよならの準備。参加費無料、手話通訳あり。日時、11月17日日曜、13時30分から、会場13時、ところ寄居町中央公民館、定員600人、大里郡寄居町大和座寄居1300。 講師中村真一先生、福井県大井町ナタ症診療所所長、 NHK プロフェッショナル仕事の流儀出演、平成21年。お申し込み、お問い合わせ、10月7日月曜以降、電話でお申し込みください。深谷市在住在勤の方、深谷市長寿福祉課、電話 574-8544。駐車場には限りがあります。乗り合わせにご協力ください。ペットボトルキャップの収集事業、実績報告。捨てればゴミ、燃やせば温暖化、分ければ資源。平成27年9月から市内の小学校、中学校、企業、団体、市民の皆様にご協力をいただき、ペットボトルのキャップを回収し、売却金を深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金及び深谷市社会福祉協議会福祉基金に積み立て、深谷市社協福祉基金は小中学校が必要とする物品を購入し、学校へ寄贈させていただきました。市民の皆様に今まで捨てていたペットボトルキャップを集めるという身近なボランティア活動を行っていただくことで、深谷市の地域福祉に還元させていただきました。平成30年度は128,659円の収益金があり、ふっかちゃん子ども福祉基金、および波多良小学校に座敷ぼうき37本、豊里小学校にテプラ1台、テープカッター7個、藤沢小学校に長縄4本、シダぼうき7本、座敷ぼうき5本、デッキブラシ4本、明戸小学校にライトドッジボール10個、豊里中学校に電波掛け時計8個、波多良中学校に自由ぼうき12本、シダぼうき5本、座敷ぼうき5本を贈呈、また累計で1315キロを収集いただいた波多良中学校と1217キロを収集いただいた南中学校に感謝状を贈呈しました。今年度もペットボトルキャップの収集を行っておりますので、皆様のご協力をお願いします。写真2枚。1枚目、波多良小学校に物品贈呈。2枚目、波多良中学校に感謝状贈呈。写真終わり。ペットボトルキャップの収集事業、協力施設一覧。2019年8月15日現在。1、明戸小学校。2、波多良小学校。3、深谷小学校。4、桜ヶ丘小学校。5、大寄小学校。6、藤沢小学校。7、深谷西小学校。8、常盤小学校。9、八本小学校。10、上芝西小学校。11、上芝東小学校。12、豊里小学校。13、岡部小学校。14、半沢小学校。15、本郷小学校。16、岡部西小学校。17、川本南小学校。18、川本北小学校。19、花園小学校。20、明戸中学校。21、波多良中学校。22、深谷中学校。23、藤沢中学校。24、南中学校。25、豊里中学校。26、上芝中学校。27、岡部中学校。28、川本中学校。 29花園中学校、30深谷公民館、31藤沢公民館、32波多良公民館、33明人公民館、34大寄公民館、35八本公民館、36豊里公民館、37南公民館、38岡部公民館、39川本公民館、40花園公民館総合支所、41深谷市役所本庁舎、42岡部総合支所、43川本総合支所、44深谷市教育庁舎、45深谷市消防本部岡部分署、46道の駅岡部、47道の駅川本、48道の駅花園、49アクアパラダイスパテオ、50岡部多目的センター、51川本農業者トレーニングセンター、52高齢者福祉青少年活動複合施設木製館、53深谷警察署、54シルバー人材センター、55深谷赤十字病院、56ベルク深谷稲荷町店、57ベルクフォルテ深谷店、58フレッセー田谷店、59食品館ハーズ、60オートステーション、61桃園保育園、62桃園第二ナーサリースクール、63菓子の実保育園、64深谷幼稚園、65西島町自治会、66天神町自治会、67堺自治会、68国際寺南部自治会、69ビッグウィング深谷自治会、70大台東自治会、71ファミリータウン川本自治会、72武蔵野下郷自治会、73武蔵野下郷中央自治会、74埼玉のぞみの園、75スワンベーカリー、76歩み作業所、77ネギ坊主作業所、78川本園、79ジョブサポート羽二重、80特別養護老人ホーム暁、81地域包括支援センター花水木、82老人保健施設花水木、83特別養護老人ホーム藤沢園、84宝馬なごみ、85介護療養型老人保健施設アルメリア、86カッコ下部エミール介護センター行田営業所、87ヘルスケア上部、88スマイル鍼灸接骨院、89秩父鉄道明人駅、90東京聖徳大学深谷高校、91岡部地産カントリークラブ、92パチンコアスカ深谷店、93昭和電機カッコ下部、94波多良郵便局、95カッコ下部昭和螺旋管製作所埼玉工場、96 かっこゆう金子種苗97青い珊瑚礁98公明党深谷支部99航空自衛隊熊谷基地第二教育軍巡走会100古郡建設かっこ下部101酒田自動車工業かっこ下部102カラオケ喫茶ゆき103グループホームビッグ104プラーナクリニック105サント106有楽会107上芝地区民生委員児童委員協議会108かっこ下部食べい109花園農業協同組合110深谷寄居医師会111かっこ下部中島半平商店112畠山上郷アルコー会113帝電子かっこ下部114かっこ下部小池勝次郎商店115双葉保育園116武蔵野銀行川本支店117かっこ下部埼玉出雲電機。
お知らせ広場。支え合いの地域づくり講演会支え合いフォーラム2019。皆さんは地域づくりについて考えてみたことありますか？制度やサービスを使っていても生活や暮らしの拠点は地域なんです。だからこそ今の深谷市の状況を知り、ご近所付き合いの必要性について考えてみませんか？日時10月29日火曜13時30分から15時30分。会場川本公民館ホール。講師酒井保氏。ご近所福祉クリエーション主催。テーマ遠くの親戚よりも近くの他人。本物の支え合いって何だろう。各地区の市民による活動紹介も行います。申し込み深谷市社会福祉協議会電話573-6563。令和元年度傾聴ボランティア養成講座。傾聴とは耳を傾けて熱心に聞き、その方のありのままを受け入れることです。傾聴ボランティアはお話を聞くことで心のケアをする活動をします。日時11月5日火曜12日火曜19日火曜26日火曜全4回午前10時から正午。会場深谷市ボランティアセンター3階大会議室。11月19日火曜のみ深谷公民館中会議室。内容、相手の話を親身になって聞く知識や技術を学びます。講師倉林信子氏。日本カウンセリング学会認定カウンセラー。募集対象、市内にお住まいの18歳以上の方で、受講後傾聴ボランティアとして活動してくださる方。募集人数50名、定員になり次第締め切り。参加費無料。申し込み深谷市社会福祉協議会電話573-6563。あなたのちょっとした空き時間でお年寄りを笑顔にしませんか？地域で活躍しましょう。傾聴について興味のある方はぜひお越しください。深谷市市民貢献人養成講座基礎課程。判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する
青年貢献制度の周知啓発と合わせて、その担い手として地域住民の視点で地域福祉に貢献する市民貢献人を養成するための研修会を実施します。対象、市内在住在勤の20歳以上の方、時11月23日から12月14日、毎週土曜日、全4回、定員50人、場所、深谷市ボランティア交流センター、受講料無料、テキスト代は自己負担、申し込み、10月18日金曜までに、受講申し込み書にテキスト代4568円を添えて、問い合わせ先へ。その他、基礎課程の全日程を履修された市内在住の方で、市民貢献人を目指す方を対象に、実践課程を開催します。問い合わせ、深谷市青年貢献サポートセンター、深谷市社会福祉協議会内、電話573-6561、熊谷特別支援学校地域支援ボランティア講座入門編。対象、共生社会に関心のある方、定員20名程度、時第1日目、開催日11月6日水曜、時間9時30分から11時45分、第2日目、11月16日土曜、9時30分から11時45分。第3日目、11月21日木曜、9時30分から15時15分。第4日目、11月28日木曜、9時30分から12時。第5日目、12月12日木曜、9時30分から11時45分。ところ、埼玉県立熊谷特別支援学校、熊谷市河原明人605。内容、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校で学習活動を行うための補助や校内の広報支援、学校行事の手伝いをしていただくボランティアを育成する講座入門編です。入門編を経て、スキルアップ編受講後に、ボランティア登録となります。受講料無料、ボランティア保険加入が必要となります。申し込み、埼玉県立熊谷特別支援学校、教務主任、うちの、または特別支援学校コーディネーター、金沢、渡辺、大室まで。電話 048-532-3689。 申し込み期限10月24日木曜まで。手話通訳派遣事務所から、ワンポイント、ろう者の歴史の中で手話はみっともないもの、恥ずかしいものと差別的な見られ方をしてきた時期がありました。そんな中でもろう者はひっそりと手話を使っていました。なぜなら、手話は自分の気持ち、自分の言いたいことをきちんと表現できる言語だからです。ろう者が大切につないできた手話が、やっと言語として認められる時代となりました。手話方針員養成講座入門と基礎は、手話だけでなく、ろう者の歴史や文化についても、当事者であるろう者から正しく学んでいます。手話方針員養成講座基礎は9月20日開講。敬老会全会場に手話通訳がつきます。敬老会の手話の写真。1、左手手のひらに親指を曲げた右手を乗せて左から右に動かす。2、両手の指先を斜めに付け合わせ、同時に斜め下へ引く。写真終わり。 ふれあい映画鑑賞。深谷シネマにて、令和元年10月から令和2年3月末までの期間に上映される映画作品を無料で鑑賞いただけます。期間、令和元年10月から令和2年3月末。場所、深谷シネマ。対象者、一人家庭の親子、身体障害者、知的障害者、精神障害者の手帳を持つ親子、障害者福祉施設に入所・通所している障害児・障害者。鑑賞料無料。申し込み、令和元年10月1日火曜から受付開始。証明書類、一人親家庭等医療費受給者証、障害者手帳などを持参の上、社会福祉協議会へお申し込みください。問い合わせ、深谷市社会福祉協議会、電話 573-6563。 2019年度埼玉県認知症ケア技術向上事業。認知症ケア、家族介護者向け研修会。対象者、在宅で認知症の人を介護している家族介護者等、認知症の人の介護について興味を持っている方等。参加費無料。セミナー内容、講座1、認知症の人の理解50分。認知症の人を取り巻く現状や予防を含めた基本的な知識と対応を学ぶ。講座2、頑張りすぎない認知症ケアのヒント50分。認知症の人本人の視点から理解を促し、家族で支えていく方法を学ぶ。日程、会場、10月18日金曜、13時30分から15時30分。受付13時。キララ上芝エルフォルテ。申し込み方法、お電話にてお申し込みください。一般社団法人、埼玉県老人福祉施設協議会。電話、048-762-3934。申し込みフォーム、墨字7ページ、中央下に QR コードがあります。障害者スポーツ体験講座、やってみよう、フライングディスク、深めよう障害についての理解。日時、11月24日日曜、午前9時から正午。会場、埼玉県立深谷羽ばたき特別支援学校体育館。深谷市本田50。内容、障害者スポーツを体験し、フライングディスク競技の選手からお話を伺います。講師、埼玉県障害者フライングディスク協会。募集対象、市内にお住まいの方。募集人数30名。参加費無料。申し込み、11月15日金曜までに、電話で深谷市社会福祉協議会へ。電話 573-6563。 スポーツを通して障害について理解を深めましょう。この機会にみんなで汗をかきませんか。また羽ばたき特別支援学校で飼育されているポニーのメロンちゃんに餌やり体験もできます。たくさんのご応募お待ちしております。
第14回深谷市社会福祉大会。講師、北織はじめ氏。NHK 試してガッテンの元ディレクターが教える世界一わかりやすい健康の話。時、令和元年。11月21日木曜。会場午後1時。開演午後1時30分。ところ、深谷市文化会館
アドニス大ホール、手話通訳あり。申し込み不要、参加費無料。お問い合わせ、深谷市社会福祉協議会、電話 048-573-6563。 写真北織はじめ氏。みんな集まれ、ふれあい生き生きサロン。新井西部ふれあい生き生きサロン。ふれあい生き生きサロン新井西部は、平成23年6月に設立し、現在9年目を迎えています。笑顔と健康をテーマに掲げ、年間6回開催しています。内容は、健康づくり教室、輪投げやダーツ、グラウンドゴルフ等のスポーツ教室、サロン応援隊の芸術やアトラクション、また、お食事懇談会など、様々なプログラムで実施しております。なお、開催日程については、奇数月の第3金曜日と固定し、皆さんが忘れず参加しやすいようにと配慮しています。毎回30人前後の皆さんが集い、笑顔いっぱいに楽しんでいただき、より一層コミュニケーションを深めております。これからもサロンは楽しいねとの皆さんの声を大切に、たくさんの笑顔あふれる地域の絆を深めていけたらと願っています。写真、楽しそうなサロンの様子4枚。ふれあい生き生きサロンとは、地域住民の誰もが参加できる交流の場です。サロンに関するお問い合わせは、社会福祉協議会までご連絡ください。社会福祉協議会へのご相談、お問い合わせ。福祉全般に関するご相談、電話 573-6563。ファクス 573-0806。障害者の就労に関するご相談、電話 573-6561。青年貢献制度に関するご相談、電話 573-6561。手話に関するご相談、電話 573-6561。介護に関するご相談、地域包括支援センター、電話 573-6869。介護深谷事業所、電話 573-6378。介護花園事業所、電話 584-1205。窓口の営業時間、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。お気軽にご相談ください。編集発行、社会福祉法人深谷市社会福祉協議会、深谷市元住町12番8号、深谷市ボランティア交流センター内、電話 573-6563、 ファクス 573-0806、 メールアドレス shakyo@bb.knet.ne.jp、 ホームページアドレス http://www.fukaya-shakyo.com/。 深谷市社協だよりは、展示版と CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。深谷市社協だよりは、共同募金の配分を受け発行しています。これで、深谷市社協だより、ナンバー67を終わります。